皆さん、こんにちは。テックトレンドへようこそ。ナビゲーターのスージーです。今週も最新のテクノロジーニュースを深掘りしていきますよ。
こんにちは。テクノロジーと社会の専門家、トロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週もまたすごいニュースが山盛りでしたね。特に、AI の進化を支える光の技術に関する話題が多かった気がします。
そうですね。人工知能、つまり AI の飛躍的な進化は、データセンターの性能向上なしには語れません。その核心にあるのが、光通信、フォトニクス技術なんですよ。
へえ、やっぱり、具体的にはどんなところが進化しているんですか？
まずは、AI データセンターのネットワーキングにおける、コパッケージドオプティクス、略して CPO への移行が加速しているという話題ですね。
CPO ですか？それってつまり何がすごいんですか？ちょっと聞き慣れない言葉なんですけど。
CPO は光エンジンとスイッチチップを同じパッケージに統合する技術のことです。従来のプラグイン式の光モジュールと比べて電力効率を3倍から 3.5 倍に向上させ、 51.2TB を超える帯域幅スケーリングを可能にします。
3倍以上も省エネになるんですか？それはすごい。AI を動かすデータセンターって、ものすごい電気を使うって聞くから、電力効率は本当に重要ですよね。
その通りです。データセンターの電力消費のうち、ネットワーキング機器が 15% から 25% を占めると言われています。この CPO によって、電力消費を大幅に削減できる点が注目されています。
なるほど。電気信号の伝送距離を短くして、省エネにするってことなんですね。具体的にどんな企業がリードしているんですか？
ブロードコムや NVIDIA といった主要企業が CPO 技術の統合を強力に推進しています。インテルも OCI チップレットで1ビットあたり5ピコジュールの高効率を実現しているなど、各社が積極的に取り組んでいますね。
各社がしのぎを削っているわけですね。AI の脳みそを光の速さでつなぐ技術って感じがしますね。
まさにそのイメージです。AI チップとシリコンフォトニクスを統合する戦略的な提携も、NVIDIA とマーベルテクノロジーの間で発表されました。
NVIDIA とマーベル、大手が組んでるんですね。それってどういう意味があるんですか？
これは、AI アクセラレータの性能を最大限に引き出すために、光インターコネクト、つまり光による接続が不可欠になっていることを示しています。高速光トランシーバー技術の進展も目覚ましいですね。
なるほど。 AI の能力を最大限に引き出すためには光の動脈が欠かせないってことなんですね。すごい。
そうですね。クレド社は AI クラスター向けの 800G、 つまり毎秒 800GB の超高速高トランシーバーを発表していますし、マーベルテクノロジーも 1.6T、 毎秒 1.6TB の光デジタル信号プロセッサポートフォリオを拡張しています。
1.6TB ってもう想像もできないくらい速いですね。私のスマホもいつかそんなスピードで動くようになるのかな。
技術は常に進化していますから、将来的には身近な機器にも応用されていく可能性は十分ありますね。
でもそんな複雑な光技術って作るのがすごく難しそうじゃないですか。サプライチェーンとかはどうなってるんですか？
ええ、シリコンフォトニクスチップの製造は現時点では少数の専門ファウンドリに集中しています。これがサプライチェーンのボトルネックになる可能性も指摘されていますね。
品質管理とプロセス最適化のために、ブルカ社と iMEC 社が共同で半導体計測技術を開発するなど、製造面での課題解決も進んています。へえ、製造の裏側にもまた別のテクノロジーがあるんですね。そういえば、AI だけじゃなくて、量子コンピューティングにも光が関係してるって記事がありましたけど、それはどういうことなんですか？
いい質問ですね。量子コンピューティングにおいても、光技術は非常に重要な役割を果たします。特に、集積フォトニック回路、PICS ですね。光子を量子情報のキャリアとして利用することで、スケーラビリティや安定性の課題を克服しようとしています。
光子が量子情報を運ぶんですか？ちょっと待って、広島大学が光子の非極材化を実証したって記事も読みましたけど、あれってどういう意味なんですか？
光子の非極材化とは、 一つの光子が同時に複数の経路を通過できるという量子現象のことです。これは、従来の物理学的実在観念に挑戦する画期的な発見であり、量子センシングや精密測定技術の感度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
うわぁ、一つの光子が同時に複数の場所を通るなんて、まるで SF 映画みたい。本当に光の技術ってすごい世界ですね。
ええ。量子技術への応用以外にも、光技術は様々な分野でイノベーションを起こしています。
どんな分野ですか？私の生活にも関係するものとかあります。
はい。例えば、アリゾナ大学とニューヨーク長老派病院の研究チームが、卵巣がんの早期発見を目指す新型内視鏡、CAFE システムを開発しました。
卵巣がんの早期発見に光技術ですか？それは本当に素晴らしいニュース。たくさんの命が救われるかもしれませんね。
他にも、神戸大学の研究者が、退職せず環境負荷の低い、構造色をインクジェット印刷で実現する技術を発表しました。従来の顔料を使わず、光との相互作用で色を出すというものです。
え、色も光で作る時代になるなんて、環境にも優しいって、いいこと尽くしですね。
そして、タウシステムズはレーザー駆動加速器によるフリー電子レーザーの連続安定動作を実証しました。これは高出力レーザーの実用化に向けた大きな一歩です。
がんの早期発見から環境に優しい印刷、最新のレーザー技術まで、光の可能性って本当に無限大ですね。私たちが想像している以上に、未来の社会を大きく変えてくれそうです。
その通りです。今週のニュースをまとめると、AI の爆発的な成長を支えるために、データセンターの光ネットワーキング技術、特に CPO への移行が加速していること、そして、この光技術の進化が、量子コンピューティングや医療、環境、産業など、多岐にわたる分野で新たなフロンティアを切り開いていること、さらに、主要企業による戦略的提携や大規模な投資が続き、技術開発と市場形成が加速している、という3点が挙げられますね。
なるほど。今日のニュースを聞いて、これからの社会は光が主役になっていくんだなと改めて感じました。
そうですね。光はまさに未来を照らすキーテクノロジーと言えるでしょう。
トロイさん、今週もわかりやすく、そしてワクワクする解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
テックトレンド、今週はここまで。また来週もお楽しみに。ナビゲーターのスージーと。
トロイでした。
バイバイ。